下野市地域福祉計画概要版、平成24年3月発行。このテープまたは CD は、下野市地域福祉計画概要版の全文を音声で収録したものです。なお、原本は8ページ、音声版ページは7ページになっています。奥付け情報、発行・編集、下野市社会福祉課、発行年月日、平成24年3月、郵便番号 329-0594、栃木県下野市石橋552番地4、石橋庁舎、電話 0285-52-1112、直通、ファックス 0285-52-1137。奥付け情報終わり。音声版目次。1、表紙1ページ。2、地域福祉って何だろう2ページ。3、市民の皆さんは地域福祉への高い関心と取り組み意欲を持っています。3ページ。4、地域にはこんな課題があります。4ページ。5、下野市地域福祉計画を策定しました。5ページ。6、地域を良くするためにみんなで取り組むこと。6ページ。7、地域別計画。7ページ。音声版目次終わり。1ページ1、表紙。表紙には下野市地域福祉計画の基本理念とイラストが掲載されています。思いやりの心で互いに支え合う人に優しい町下野。イラスト、犬を抱いた少年を真ん中に、年配の男女、中年の男女、赤ちゃんを抱っこした若い男女が横一列に並び、楽しそうに笑いながら話している様子が描かれています。背景には太陽や白い雲、青い木々、それにカラフルな家やお店、施設などが描かれていて、明るく幸せなイメージのイラストです。表紙終わり。2ページ2、地域福祉って何だろう。少子高齢化や核家族化、過疎化の進行により、地域のつながりや近所付き合いが希薄化し、公的なサービスだけでは、地域における多様な福祉課題への対応が難しくなってきています。2ページ図、地域福祉について説明している図です。イラストも添えられています。まずはじめに、介護している家族、一人暮らし高齢者、子育て中の親をイメージしたイラストが描かれ、それぞれ吹き出しで次のように言っています。このままじゃこっちも倒れてしまうよと言っているのは、介護している家族をイメージした中年の女性です。一人では不安だなぁと言っているのは、一人暮らし高齢者をイメージした年配の男性です。どこに相談したらいいのかなぁと言っているのは、子育て中の親をイメージした若い女性です。このように地域で悩みを抱えたり、困っている人たちが手助けや支援を必要としています。そして、ここには大きな矢印が書かれています。矢印の先には、優しく老人をいたわる子供や大人のイラストと次の言葉があります。みんなで力を合わせて支え合うことが大切です。地域にある様々な生活課題について、地域住民、ボランティア団体、社会福祉協議会、行政などがそれぞれの役割や特性を生かしながら、お互いに助け合って解決していくことが重要です。図終わり。誰もが住み慣れた地域で生き生きと安心した生活を送れるように、お互いに助け合い支え合う活動を進めることが地域福祉なのです。3ページ3、市民の皆さんは地域福祉への高い関心と取り組み意欲を持っています。 平成22年に行った住民意識調査では、多くの市民の皆さんが福祉に高い関心を持ち、何らかの手助けや地域を良くするための活動をしたいと考えていることがわかります。福祉への関心の度合い、8割以上の方が福祉に高い関心。3ページグラフ、福祉への関心の度合いを表した棒グラフです。5項目について割合を示しています。単数回答で回答者数は777です。順に読んでいきます。ある程度関心がある 55.1%、 とても関心がある 25.5%、 あまり関心がない 11.6%、 全く関心がない 1.2%、 不明無回答 6.7%。 このグラフからある程度関心がある、とても関心があるを合わせると、8割以上の方が福祉に高い関心を示していることがわかります。グラフ終わり。今後の地域活動やボランティア活動等への取り組み意欲。意欲のある方が6割以上。3ページグラフ。今後の地域活動やボランティア活動等への取り組み意欲を表した棒グラフです。6項目についての割合を示しています。単数回答で回答者数は777です。順に読んでいきます。機会があれば取り組んでもよい 47.6%、 できるだけ取り組んでいきたい 16.9%、 あまり取り組みたくない 14.4%、 取り組むことができない 12.2%、積極的に取り組んでいきたい 2.3%、 不明無回答 6.6%。 このグラフから積極的に取り組んでいきたい、できるだけ取り組んでいきたい、機会があれば取り組んでもよいと意欲のある方が6割以上であることがわかります。グラフ終わり。4ページ4、地域にはこんな課題があります。平成22年に市内の4つの中学校区で住民懇談会を行いました。そこで地域における日常生活上の問題点等についてご意見をいただきました。主な意見は次の通りです。1、助け合い支え合いについて。通学路の見守り、地域全体で子どもを見守っていく。声かけ見守りを積極的に行う。近所の人が一人暮らし高齢者の買い物を代わりに行う、または車で買い物や病院へ乗せていく。地域を見守る心構えを持つ。地域に溶け込むという意識を強く持つ。一人暮らしの高齢者が多く心配だが、見守りが難しい。2、生活環境について。犬の糞の始末や伸びた庭木の剪定がされていない。歩道が狭いところやないところがあり、子どもや高齢者が安心して歩ける歩道にしてほしい。自転車のマナーが悪い。ゴミの不法投棄などマナーが悪い。3、地域福祉の推進について。地区により自治会に入会しない人が増えてきている。自治会の役員のなり手がいない。地域の一体感が希薄になっている。意見を言うが行動しない人が多い。4、地域交流について。世代間交流、隣近所と新旧住民の交流が少ない。子供や若者が減ってきている。高齢者同士の交流が少ない。5ページ5、下野市地域福祉計画を策定しました。こうした意見を受け、平成24年3月に下野市では、下野市地域福祉計画を策定しました。 本計画では市の総合計画に掲げられている将来像、思いやりと交流で作る新生文化都市をもとに、地域福祉のテーマとして次のように考えます。人と人の交流による触れ合いを通して、お互いを思いやる心を育み、困った時には励まし合い、協力し合っていくことで、安全安心な生活環境を作り出す。この考え方と住民懇談会で挙げられた地域の将来像を踏まえて、本計画が目指す基本理念を下記のように掲げました。基本理念、思いやりの心で互いに支え合う人に優しい町、下野。基本目標、括弧1、触れ合い、支え合い、助け合いの輪が広がる地域づくり。括弧2、安全安心な暮らしやすい町づくり。括弧3、地域福祉を推進するための仕組みづくり。これらの基本目標に向けて、本計画では、市民が取り組むこと、地域が取り組むこと、行政が取り組むことの3つに分けて進めていきます。地域福祉を進めるためには、市民の皆様の協力が不可欠です。まずは、身の回りの身近なことから取り組んでみましょう。6ページ6。地域を良くするためにみんなで取り組むこと。主役はあなたです。基本目標1。触れ合い、支え合い、助け合いの輪が広がる地域づくり。地域における支え合い活動の中心となる住民組織等の組織体制の強化推進や、支援を必要とする人の把握や見守りによる地域支え合い体制の充実に努めます。さらに、地域コミュニティの活性化や地域活動の充実による助け合いが自然に生まれる絆づくりを推進します。市民が取り組むこと。挨拶や声かけを日頃から積極的に行います。施設を利用した際には、次に使う人のためにマナーを守ります。自治会行事などが活発に行われるよう協力します。地域が抱える課題に対し、当事者意識を持って考え、取り組みます。地域が取り組むこと。誰もが気軽に地域交流ができるよう協力し合います。公民館や福祉施設などを活用して、地域の拠点づくりに取り組みます。困っている人がいたら、地域ぐるみで手助けをします。地域で様々なことを話し合える環境を作ります。行政が取り組むこと。世代間交流を通じた地域の活動の場作りと、地域で開催する交流活動を支援します。施設を利用する際の手続きを分かりやすく簡易にするなど、利用の促進を図ります。地域情報のきめ細やかな提供に努めます。支援を必要とする人の把握を、自治会や民生委員、児童委員、関係機関等と連携して把握します。基本目標2、安全安心な暮らしやすい町づくり。より暮らしやすい地域にしよう。情報を知らないことにより、必要なサービスを受けられないことがないよう、情報提供や気軽に相談できる体制の充実に努めます。また、住み慣れた地域で健康で生きがいを持って暮らせる社会づくりを推進します。さらに、緊急時を見据えた防災体制の強化や、保健、医療、福祉の連携強化を図ります。そして、防犯や交通安全対策の推進による地域全体の安全に取り組みます。市民が取り組むこと。趣味や生きがいを持ち、毎日を楽しく過ごすよう心がけます。健康づくりに積極的に取り組みます。自らの身の安全は、自ら守るという意識を持ちます。地域が取り組むこと。講座を開催するなど、生涯学習の活動拠点として公民館を活用します。地域で気軽に体を動かせる講座を開催します。ボランティアによる見守りや挨拶の励行で、 安全な地域にします。行政が取り組むこと、老人クラブなど地域で活動する団体の育成を支援します。健康づくり事業の内容の充実に努めます。自主防災組織の設置を支援することで地域の防災力の強化に努めます。基本目標3、地域福祉を推進するための仕組みづくり。地域福祉活動を広げよう。福祉教育や人権意識の醸成を図るとともに、多様な地域課題に対応できるよう福祉講座を充実することで地域の福祉力の向上に努めます。また地域福祉を積極的に展開することが期待される地域のリーダーやコーディネーターの発掘養成を進めます。さらに地域住民を中心とした地域福祉が確実に推進されるよう連携体制の強化を図ります。市民が取り組むこと、幼少期から高齢者や障害のある人に対して正しい認識と理解を深めることができるよう高齢者や障害のある人との交流を図ります。地域を担う自覚を持ちリーダーの養成講座を受講します。ボランティア活動や地域活動に日頃から関心を持ちます。地域と行政等と協働してまちづくりに取り組みます。地域で活動する多様な活動主体の活動内容を知ることを心がけます。地域が取り組むこと、地域の中で高齢者や障害のある人と接する機会を設け、交流を通して理解を促進します。地域におけるリーダーの発掘に努力します。必要とするボランティアの人材が紹介されるよう、ボランティアコーディネーターに要望を的確に伝えます。地域の実情に応じた連携・協力体制を確立します。地域活動をしている多様な活動主体の活動をさまざまな人に広めるための協力をします。行政が取り組むこと、幼少期から生涯にわたり福祉教育を推進します。セカンドライフを迎える世代を対象に地域リーダーの育成に取り組みます。ボランティアおよびボランティアコーディネーターの育成を強化します。社会福祉協議会と連携を深め、地域福祉力の向上に努めます。市のホームページや広報誌などを通じて周知、PR を推進します。7ページ7、地域別計画。身近な地域で地域福祉を進めるためには、地域に暮らす一人一人が地域の主役であることを自覚し、身の回りにおける課題の解決に向けてそれぞれの役割を持って取り組んでいくことが求められています。そのため中学校区ごとの住民懇談会や住民意識調査を実施し、その結果を地域別の具体的な計画としてまとめてみました。皆さんが住んでいる地域をより暮らしやすくするためにご協力をお願いします。各中学校区の主な現状と課題。南河内中学校区、地域で安全安心に暮らせるために道路環境や移動手段の確保が必要。南河内第二中学校区、地域コミュニティ活動や地域交流へ参加しない人もおり意識向上が必要。石橋中学校区、地域全体で子どもや高齢者を見守ったり、世代間の交流を行うことが必要。国分寺中学校区、地域内や世代間の交流が少なくなっており、つながりを持つことが必要。各中学校区の目指すべき将来像と取り組みの方向性。7ページ図、各中学校区の目指すべき将来像と取り組みの方向性を示した図です。地図も添えられています。各校区の場所が色分けした地図で示されており、それらは各校区名と線で結ばれています。順に読んでいきます。南河内第二中学校区の目指すべき将来像は、 地域活動を活発にして絆を深めよう。そのための取り組みの方向性は、1、地域のコミュニティ活動を活性化しよう。2、地域交流をしよう。南河内中学校区の目指すべき将来像は、地域で家族になろう。豊かな自然を守り、助け合い、支え合いで暮らしやすい町にしよう。そのための取り組みの方向性は、1、みんなに優しい道路整備をしよう。2、助け合い、支え合いで足の確保をしよう。石橋中学校区の目指すべき将来像は、世代も地域も輪になって挨拶行き交う明るい町。和は車輪の和と和やかの和をかけています。そのための取り組みの方向性は、1、世代間の交流を深めよう。2、地域で子どもを見守ろう。3、高齢者が元気に暮らせる地域にしよう。国分寺中学校区の目指すべき将来像は、住み慣れた風景の中で人生を全うしよう。そのための取り組みの方向性は、1、地域のつながりを良くしよう。2、子どもと高齢者を見守ろう。図終わり。以上で下野市地域福祉計画概要版を終わります。この下野市地域福祉計画概要版に関するお問い合わせは、下野市社会福祉課までお願いいたします。音声版制作は音訳ボランティア小玉でした。